ください。先週の木曜日、いつもの定例会の聖書会がありました。その聖書会の席に、2名の新しい方が、初めてその聖書会に参加される方がおられたんですね。なかなか聖書会に初めての方が来られるっていうのは珍しいケースで、しかも2人も来られたということでとても嬉しかったんですけど、1人の方は普段は大阪に住んでおられて、春休みでお孫さんのちょっとお世話をする必要があって、この教会の近くにおられるということで、前にも一度礼拝には来られたことがあるんですけども、平日も時間があるのでということで聖書会に来てくださいました。もう一人の方は福井さんのご友人で、バッハがとてもこう好きで、バッハをこう学んでおられる、そういうことを福井さんと話す中で、やっぱりバッハを知るためにやっぱり聖書を読みたい、そんな思いが与えられて、ご本人は不純な動機なんですけどもよろしいでしょうか、もう動機は何でもどうぞどうぞということで、そういうきっかけで聖書会に2人の方が来られたんですね。もちろん学びもそうですけども、今ちょうど詩編を学んでますけど、終わって自己紹介も兼ねていろいろこう皆さんでお話をしていました。ですると不思議、図らずもという形で皆さんが自己紹介をしながら、不思議と自分とこの教会との出会いであったり、自分がなんでクリスチャンになったのかとかですね、イエス様を信じる至った経緯だったりとか、信仰を持って生きる、こう楽しさであったりとか、救いであったりとか、力強さだったりとか、幸いであったりとか、そういうものを、それぞれの方が、結構その日メンバーもレギュラーのメンバーも集まっていて、自然とこう何でしょうか、自分の経験を語る、そういう非常に豊かな時になりました。もちろん聞いたことのある話もあるわけですけど、でも竹原さんが図らずも聞いたことのあるよく顔を知っているメンバーだけど、改めてこう話を新鮮な思いで聞いたってことをこう言われてましたけど、それぞれの経験だったり体験だったり教会でのことであったりとかをこう話をしました。自分が経験したこと、体験したこと、そのことを言葉にするっていうことを教会では証って言いますね。よくします、証するって。で、考えてみればこれもなかなか教会独特の言葉かなっていうふうにも思います。普段なかなかね、日常生活で証をするなんてことは使えませんけども、教会の中では自分たちがこう経験したこと、体験したこと、そういうものをこう言葉にしていくことを証するってよく言いますよね。で、この証の言葉っていうものを今日読んだヨハネ福音書っていうのはとても大事に、また強調する福音書だっていうふうに言ってよいかと思うんです。証を通して、弟子たちが経験したその言葉を通してキリストが紹介されて、そして紹介された者たちがキリストと出会って、そしてその出会った者がまたキリストを証して、私はキリストに出会った。そういうことがですね、こう繰り返し物語られている福音書だなって思います。ヨハネ福音書では最初の弟子たちからそういう物語が大事にされています。次から次へと弟子たちがイエス様を紹介されて、そしてイエス様に出会った者が次の友達に紹介する。そういう流れができています。先週読んだイースターの物語っていうのもその流れの中にあるんですね。マグダラのマリアが墓でイエス様に出会った。で、そのイエス・キリストが復活したっていう出来事をマグダラのマリアを通して証しされていく、証言されていく。私は主を見ました、マグダラのマリアは人々に告げたわけですね。私は主を見た、それが証しの言葉として物語られたわけです。 マリアも自分が経験したこと、イエス様から教えられたこと、そのことをまあ人々に伝えて証しをしたわけです。で、今日朗読されたところに出てきた弟子たちっていうのは、その証しの言葉を聞いていた人たちなんですよね。マリアから私は主を見ましたっていうことを聞かされてた人たちなんです。だけどその弟子たちはその日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れ、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そういうふうに物語が始まります。私は主を見ました。そういうマリアの経験、体験を弟子たちは告げられている。だけど、その弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家に戸をかけて閉じこもってたっていうわけですね。で、考えてみればそれはそうだっていうふうに思うわけです。このその日っていうのは、イエス様が復活された日曜日の夕方のことでしょ。少し前の金曜日にイエス様は十字架につけられて処刑されて殺された。十字架っていうのは本当にむごたらしい刑ですよね。弟子たちはもうちりぢりになって逃げ出していったわけですけども、先生そうやって慕ってたイエスがこう十字架っていう非常にむごたらしい残忍な方法で殺されてしまった。で、その殺された者の弟子っていうふうになればですね、何をされるかこう分からない、自分がそのキリストの弟子だっていうことがその当局の者たちに知られてしまえば、私も捕らえられてしまうかもしれない、そういう恐れがまああったんだと思いますね。だからこう鍵をかけて身を隠すっていう、この弟子たちの行動は、私たち一人一人がその場の弟子だったとしたらよくわかる。自分でもそうじゃないか、本当に小さくなってこう鍵をかけて、時が過ぎ去るのを待つ、ほとぼりが冷めるのを待つ、そういう時間を過ごすんじゃないかなって思います。文字通りのこの迫害への恐れ、そしてこれから先一体どうなっちゃうんだろうか、イエスが神の子だって信じて生きてきたけど、イエスはいなくなってしまった、どうなってしまうんだろうか、イエスは神の子だ、神の子羊だ、そう信じてたのに、だから従ってきたのに、あの方はどこに行ってしまったんだろうか。イエス様は良い羊飼いとして私たちを導いてくれるはずだったんじゃないのか。そのイエスがいなくなってしまった、私たちは迷える子羊になってしまうんだろうか、親を失ってしまった孤児のようになってしまうんだろうか、そういうこう恐れ不安、そういうものを抱えながら部屋に鍵をかけて弟子たちは閉じこもってたわけですね。それが2000年前のイースターの夕方の弟子たちの姿だったっていうことですね。私たちは先週のイースターの礼拝で、喜びの礼拝を捧げて、大勢の、ね、子どもたちもいたし、今日よりも多くの人たちでイースターの礼拝を祝って、おいしいイースターの食事をいただいて、交わりを楽しんで歌を聴いて、そして夕方家に帰って、ああ疲れたみたいなそんなことはないか疲れを覚えながらも、本当にイースターの喜びをこうかみしめながらその夕方の時を過ごしたと思います。まあ、俊二さんは風邪をひいて寝込んでた。だけどこの最初の弟子たちは、私は主を見ました、そのことを伝え聞いていてもなお恐れの中で自分のいる家の戸に鍵をかけて閉じこもったままだった。これが2000年前のイースターの夕方に弟子たちが経験していたことなわけですね。私たちの過ごしたイースターの夕方とはちょっと違う。で、その恐れの中で家に閉じこもっていた、誰からもこう誰もその中に入れないようにしていた、その家の真ん中に復活の主が立たれた、 そうヨハネの福音書は告げるわけです。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。鍵をかけ閉じこもっている弟子たち、そこへってヨハネは書いています。どこか、まさに恐れて閉じこもり、誰もこの中には入れやしない、自分を守るためにシャットアウトしている、もう他と外とのつながりとかいろんなものもシャットアウトして自分で自分を守ろうとしている、そうやって必死になっているその弟子たちの真ん中に、そこにイエスは立たれたってヨハネは物語ってるんだと思います。別にこの時の弟子たちがね、こう真ん中に立たれたっていうから弟子たちが輪になってあのキャンプファイヤーをするように輪になってて、その真ん中にイエス様があのキャンプファイヤーの火のようになって来てくれたってことじゃないですよね。そうじゃなくて弟子たちの恐れているそのど真ん中にっていうことだと思うんですね。その恐れ不安、その私たちの抱えるその一番深いところに復活の主イエス・キリストが立ってくださった、そういう出来事としてヨハネは語ってるんだと思います。そしてその弟子たちに、あなた方に平和があるように、あなた方に平和があるように、そう復活の主が語りかけてくださった。このあなた方に平和があるようにっていうこの言葉は弟子たちからしてみたら意外な言葉だったと思いますよ。だって弟子たちはイエス様の十字架の時逃げ去ってたわけでしょ。後ろめたさきっとあったと思いますよ。その裏切ってしまった先生がもし目の前に立ったとしたら、皆さんだったらどう思うだろうか。僕だったらしまったっていう思いを抱えながらイエス様の前にこう立つんじゃないかなって思うんですね。で、手広げられた手のひら、脇腹にはその痛々しい傷が残ってるわけですよね。その傷と自分は無関係ではありないということを当の自分が一番よく知ってるわけですよね。なぜ逃げたのか、そう言われてもおかしくない。なぜ私を見捨てたのか、そう言われやしないだろうかっていう、そういう恐れさえ抱えながらの復活のイエスとの対面なんじゃないかなと思うんですね。だけどその弟子たちにイエス様は出会われた時に、あなた方に平和があるようにってその言葉を持って出会ってくださったっていうことですね。イエス様はなぜお前逃げたのかなんてこと言われなかった。あなた方に平和があるように、そのことをもって私たち弟子たちに出会ってくださった。だからこれは弟子たちにとって許しの宣言でもあったと思うんですね。あなた方に平和があるようにっていうこのイエス様の一言は弟子たちを許す、そのことを含んでいる平和の宣言、いろんなこう失敗であったりとか、イエス様を裏切ってしまった後ろめたさだったりとか、恥ずかしさだったりとか、いろんなものを抱えてるけども、だけどそのものたちにイエス様は出会ってくれて、そしてあなた方に平和があるようにってこの時に、またこの朝に声をかけてくださる方だ。だから弟子たちは喜んだ、喜べたんだと思うんですね。それがなかったら喜べないと思います。イエス様の許しがあったから、この言葉があったから弟子たちは素直に喜べたんじゃないかなって思います。このこと抜きにイースターの喜びはない。イエス様が弟子たちを許し、裏切ってしまうような弟子たちをなお弟子として、しかももう誰も自分たちのところに受け入れないっていうふうにシャットアウトして、下手をしたらイエス・キリスト、復活のキリストさえもうシャットアウトする、そういう状況なわけですね。だけどその中にキリストは入ってきてくださり、出会ってくださり、そしてあなた方に平和があるようにって声をかけてくださる。 イースターの出来事、イエス・キリストの復活の出来事というものは、恐れの中でどうしようもなくなっている弟子たちに平和があるように、そうやってイエス様が声をかけてくださる出来事です。主イエス・キリストの復活との出会いは、私たちに平和が与えられる。そのことですね。恐れの中に喜びが与えられる出来事です。悲しみの中に悲しみが喜びに変えられていく出来事です。主イエスとの出会いの中で、弟子たちはそのことをこうイースターの夕べに恐れを抱え閉じこもっている中でそういう経験をしたっていうことだと思います。マリアのこう証言を聞きながら、それでも恐れ、自分たちの恐れの中にこの閉じこもり続けてたこの弟子たちの姿で、これは本当に人事ではなくて、こう私たちが信仰生活の中で繰り返し経験する、体験する、そういう姿じゃないかなっていうふうに思います。で、実際ヨハネ福音書を最初に読んでた読者たちはそういう恐れの中に置かれてた弟子たちですね。ヨハネ福音書を最初に読んだ弟子たちは、まあ、よく言われることですけど、大変な迫害の中に置かれていた弟子たちです。イエスを信じるっていうことでそのユダヤ教の街道から追い払われてた、家族が分裂するようなそういう迫害にあってた。だからここであえてユダヤ人たちを恐れてって書いてある。そのユダヤ人っていうものは、この最初の福音書を読んでいたキリスト者たちが迫害されてた、そのユダヤ教の街道から追放されるような、キリストを信じるやつらは許せない、そういうユダヤ人ともこう響き合ってくる。まさにその二重の意味ですよね。ダブルミーニング、ヨハネの弟子たちの状況を語りながら、一世紀を生きているヨハネの弟子たちの状況が語られている、そういう、こうメッセージがあるわけですね。非常なこう少数者として痛みを感が覚え、そしてそのまたヨハネ福音書を読んでいたキリストの弟子たちもまさに閉じこもらなければいけない、その中で信仰を捨て去ってしまうような、そういう嵐を経験する人々が今度最初に福音書を読んでいたわけですね。で、まあ、私たちは今そのようなこう迫害っていうものを直接的に今こうリアルに感じるっていうことは、まあこう現実的に今のところない、これから分からないですけども、今直面しているかというとなかなかそういうことではないと思います。それこそ先週キング牧師がね、暗殺されて50年が経ったということがありましたけども、ああい こう黒人の人たちが経験したこう苦難、迫害、あの時教会も黒人の人たちの教会がね、打ち壊されて爆弾が投げ込まれたりとか、そういう こう状況をリアルに経験している中でこのヨハネ福音書を読んだとしたら、またすごくこう違う形で響いてくるんだろうなってことを思います。閉じこもって中にイエスが立たれて、あなた方に平和があるようにっていうこのメッセージは、本当に深いこう魂の物語として聞き取ることができるんじゃないかなって思います。今もそういうただ中にある人たちはいると思います。で、私たちはまた全く同じような経験ではないと思いますけど、それでもやっぱ恐れっていうものを覚えるものですよね。迫害っていう形とは違うかもしれないけど、でも恐れっていうものと無縁に生きる人はないと思いますね。不安っていうものを全く持たないで生きる人はいないって思います。恐れの中で自分たちの中に、心に、部屋に鍵をかけ、閉じこもり、引きこもり、自分を守ろう、そうやって一生懸命になることって私たちの中にだってあると思います。自分を出せない、どう思われるか、他人の評価が怖くて自分を一生懸命守ろうとする、そういう恐れっていうものもあるかもしれない。 弟子たちがイエス様の死を目の当たりにして、自分たちにももしかしたら死が迫ってくるんじゃないか、そういう死への恐れっていうものも私たちを現実の恐れとしてあるかもしれませんね。死の恐れっていうものから身動きが取れなくなってしまう、愛するものを失う、死別の経験の中で全ての事柄から、自分の外の世界から心閉ざし、シャットアウトしてしまう、そういうような恐れっていうものももしかしたらあるかもしれない。いろんな恐れ、不安の中で孤独に閉じこもっていこうとする動き、自分を守ろうとするってことは私たちにもこう経験することじゃないかなって思います。先日のぞみ教会を会場にして牧師会の勉強会があったんですね。勝木先生も一緒に出ましたけども、今回その学びっていうかですね、講演会っていうか研修で聞いたことはですね、キリスト新聞社って教会でも取ってますけど、その社長さんでもあって、社長といっても若いんですよ。私の1級か2級下の、松谷さんっていう方に来ていただいて、講演をしていただいたんですね。それは SNS って皆さん聞いたことありますか？ SNS、 ソーシャルネットワークサービスですね、いわゆる LINE であったりとか Twitter であったりとか Facebook とか、インスタだったりとか、そういうこうインターネット上のツールですね。でそういうものと、その教会の伝道であったり、教会というものはそれをどう捉えるかということを、こう少し牧師たちが話を聞く、そういう時間を持ちました。もっともっとそういうツールも使っていく必要があるんじゃないかっていう、そういう、こう刺激を受けるような、こう講演会だったんですね。で、ツイッターっていうの僕もずいぶん前に、やってたんだけど、だいぶなんかこうちょっと飽きちゃってね放置してた部分もあったんですけど、その講演を聞いて、あ、これはちょっともう少し考えながらもう一回やってみようかなみたいな形でこう今始めているところなんですけど、でそんなことをこう話を聞く中で、やっぱりこう若者たちがやっぱその SNS っていうこの中でこう自分の言葉であったり、本当の自分と本当の自分では出せない自分を匿名の中で言葉をこう紡いでいる、そういう世界がやっぱりあるわけですね。でそれはもう無視できない世界として、何千万っていう人がそこの中でこう発信をし、それを目にし、そしてザマの事件がありましたね。そういう SNS で見知らぬ人とつながって9人の若者が殺されるっていう事件もありました。決して無視することのできない現実で、ちょうど昨日の夜NHK スペシャルで失踪3万人の若者たちっていう番組がやってました。ご覧になった方もいらっしゃるかもと思いますけど、ある日突然若い17、18の子が家を出て、その家を出をした若い人たちがそのツイッターで止めてとかつぶやきながら、その渡り歩きながらね言ってる、そういう実態がこうレポートされていました。10代20代の子たちがインタビューをこう、もちろん顔は隠されてまた声を変えられて出てましたけど、そこでこうインタビューに答えるわけです、ね、人が怖いって、思ったことを言えばいいって言われるけどこうなかなか言えない、自分はどう評価されるのかって、その目が、人の目が怖い、だからこうどんどんどんどん自分の中に閉じこもっていく、鍵をかけて、そんである時発信できるのは匿名で発信していく、そういう、こう誰にどう思われるかっていう恐れの中で鍵をかけている若者たちがいる、生きる価値がないって、率直にこう何のために自分が生きているのか全くわからない、周りは敵ばっかりだ、そうやってつぶやいている子たちもいました。同じ私たちが形を取るってことはないかもしれませんけども、 でもその若者たちがその心の奥底で抱えている恐れであったりとか不安であったり、そういうものっていうのは程度は違うし、そういう形で私たちは逃れていかないけれども、だけど居場所がない不安感であったり恐れであったり、まあ、そういうものっていうのは私たち誰もが持っているものだなって思います。若者の引きこもりっていうものが、まあ、一つ社会の問題ともなりますけど、でもその引きこもっていく傾向っていうのは決して若者だけではなくて、年を重ねた者たちだってそういう関係性が失われて誰ともつながれなくなって何か部屋に閉じこもってしまっているような、そういう状況っていうのはあるんじゃないかと思います。それがだんだんこう恐れ、もう今更出ていけないとか、そういう恐れの中でこうどんどん鍵をかけていくような、そういうものが私たちの中にももしかしたらあるかもしれないな、そんなことをこう思わされます。でそういう人々の中に、その恐れの真ん中にイエス様は立ってくださる、立たれる方だ。そして恐れ、孤独、羊飼いを失ってしまってさまよっているような怯える私たちの真ん中にイエス様は来てくださって、そして声をかけてくださる。あなた方に平和があるように、そう声をかけてくださる。私たちはこの声を聞く者たちとして生きることができる者たちだということです。この御声を聞き、この声をかけられる者として生きる者たちだっていうことですね。これは本当に幸いなことであると思います。でイエス様はそのようにこう声をかけられた弟子たちに、さらに同時にですね、次のことを告げるわけですね。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。礼拝の派遣の言葉の中でも用いる言葉の一つですね。弟子たちに平和を宣言された復活のイエス様は、その鍵をかけた部屋の中で安心してていいんですよっていうふうに言ったんじゃないんですね。むしろその平和を宣言されたその弟子たちを使わすって、その鍵をかけた扉かを開いて出ていくように、そういうふうにこう命じられたわけです。主イエスキリストが与えてくださる平安、平和というものはこの覇権につながっているということなんです。その平和を自分たちの手の中に入れてはいおしまいとはならない。その平和を使わされた先で告げ知らせる、証しするものに変えられていくっていうことだと思いますね。22節以下のところ、ごめんなさい。だからイエス様の働きっていうものをこのキリストの弟子たちはこう継続していくわけですね。あなた方に平和があるようにって告げ知らされたその平和を今度語っていくものとして、その宣言を継続していく、そういう働きを弟子たちは委ねられているっていうことですね。22節以下のその罪の許しのところはですね、なんか一見読むとすごく上からすごい権威を授けられているような気がしますよね。罪をあなたたちが許せば許されて、許さなければそのまま残る。これ一歩間違えるとなんかすごく傲慢な理解になるし、で実際そういう権威を振りかざしてしまったその教会の歴史っていうものがねあると思いますよね。罪の許しの権威ってすごいでしょ。お前許されなかったら地獄に落ちるっていう、そういう脅すかのような形で教会の宣教っていうものが展開されてきてしまった部分もあると思います。 で大事なことはここの文脈は決してキリスト教だったりクリスチャンが世界的に力を持っている中で命じられている言葉じゃないということですね。閉じこもり、むしろ外に出れば罪に定められるような非常に数の少ない、吹けば飛ぶようなそういうものにとんでもない権威が委ねられているっていうことが大事なメッセージなんですよね。そこを外しちゃうとなんかすごくこうキリスト教の傲慢さとつながってしまう箇所かなと思いますけど、本当にこう吹けば飛ぶような小さな群れにでも天のキリストにあって大いなる働きが権威が委ねられてるんだっていうふうに弟子たちに語られたとこなんだと思うんですね。それはなんかえばり腐っていいよってことではなくて、あ、本当にこの私たちに大事なものが委ねられてるんだっていうことに目を開かれていく、そういうこう励ましの言葉だったんじゃないかなって思います。でその小さな弟子たち、本当にこう生きる力を失ってしまっている弟子たちにイエス様は息を吹き入れたわけですね。吹き入れられた。これは本当にあの創世記に記されている天地創造の物語をすぐに思い起こします。土で作られた人間に神様が命の息を吹き込まれたら、その土で作られたものが生きるものになった。またペンテコステの出来事ですね。創世記に、使徒言行録に記されている創世記のあの出来事もこう思い起こす、そういう箇所です。だからヨハネ福音書の物語る再創造の物語であり、ペンテコステの出来事、これがヨハネ福音書でここで語られていることだと思います。そしてこう弟子たちが聖霊を注がれて派遣されていく。で私たちもこの弟子の物語につながって生きている者たちだっていうことです。この後にトマスの有名な物語が展開されていきます。疑い深いトマスっていう男の物語です。でこのトマスの物語はよく言われることとして、後の世代の弟子たちを代表しているっていうふうに言われるんです。復活に立ち会った弟子たちのその場所にトマスはいなかった、そういう立場の男として語られるんですね。だから復活を経験した世代から遅れてきた弟子たち、第二世代、第三世代、私たちの世代、そういうことがこう物語られてるんだっていうふうによくよく受け止められます。でそれは本当にそうだと思うんですね。だから同じように今度はマリアの証言を、証しを聞いて閉じこもっていた弟子たち、それが今度イエス様に出会った。で今度彼らは私たちは主を見ましたって語り出してるんですね。だけど今度はそこにトマスが登場して、いやそんなの見るまで信じないぞって言うわけですね。で今度はそこのトマスも含めたところにまたイエス様が真ん中に来て立ってくださって、同じようにあなた方に平和があるように、そしてトマスが信じるものに変えられていく、そして福音書が閉じられるわけですね。21章から続きますけど、最初ヨハネ福音書はこの20章で終わっていただろうというふうに言われていますね。だから本書の目的が記されて閉じるんです。それはこの証を聞いて神の子イエス様が神の子メシアであると信じるためで、また信じてイエスの名によって命を受けるためにこのヨハネ福音書の証は書かれたんだって結ばれるんですね。だから私たちもこのヨハネ福音書の証の物語の中に入れられるわけですね。私たちも私は主を見ましたって2000年前から伝え聞かされる証の言葉を聞きます。そして私たちもその中で聖書会で証されたように、私もイエス様に出会ったんです、私もイエス様を信じるようになりました、イエス様を信じて生きていくことは本当に平和なことなんです、語り出すものに変えられていったんです。私たちは今イエス様の体を見たり触れたり、その肉声を聞いたりすることはできません。だから語られるわけです。見ずに信じる者は幸いである、それは私たちに語りかけられることなんです。だけどそこに証の言葉がありキリストの言葉があるわけですね。そして私も主を見ました、 主を知っています、そういうそれぞれの証しの言葉を持ち合わせているわけです。さっきの SNS じゃないですけども、多くの人たちが恐れを抱え、また鍵をかけさまよい歩いている、まあ、そういう時代だと思います。それはネット社会だけじゃなくて、今を生きる現代社会の私たちが本当に誰もが抱えていることだと思います。でもそこにキリストは立ってくださる方だ、そういう方を私たちは見ました、そのことを語るように、ね、今日この場からまた派遣されていくんだと思います。今日この日曜日の朝の礼拝はまさにイースターのことを記念するのが日曜日の礼拝ですね。私たちも今日あなた方に平和があるようにという、今を生きておられるキリストの言葉を語り聞かされたものです。聖書の証しを聞いた者たちです。その言葉を持って私たちも主を見ました、そういう小さな証しを、証しの言葉をそれぞれ使わされていく場所で、聖霊の息吹を吹き込まれた者たちとして使わされていきたいと思います。その言葉をこの時代は必要としています。その言葉を語っていくものでありましょう。一言祈ります。主なる神様、皆を心からあがめます。今日このようにして御言葉に耳を傾けることができまして、心から感謝をいたします。この世界、恐れがあり、それぞれが関係が分断され、孤独の中で苦しむ者たちが多くいることを思います。私たちもまたその一人であります。しかしその私たちにキリストが出会ってくださり、私たちの真ん中に立ち、繰り返し平和があるようにと語りかけてくださる幸いを知るものでもあります。どうかそのことを証しする一人一人とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。